町の話題。親子で一緒に楽しいひととき。つながるフェス。つながるフェスが7月28日、道の駅国見厚かしの里で行われ、多くの親子連れで賑わいました。会場にはスタンプラリー、輪投げなどのゲームや手作り小物の販売コーナーのほか、アイシングクッキーやハーバリウム作りなどが体験できるワークショップブースも並び、親と一緒に歓声を上げる子どもたちでいっぱいでした。お母さんと二人の似顔絵を描いてもらいましたのキャプションのもとに、似顔絵を描いてもらっている様子の写真が掲載されています。おいしい減塩生活してますか？カゴメ減塩セミナー。カゴメ減塩セミナーが7月28日、関越大文化センターで行われ、64名が参加しました。カゴメ管理栄養士ラボの安藤香織さんによるセミナーは、野菜と減塩をテーマに、美味しい減塩レシピが紹介されました。トマトそうめんとひじきの煮物を試食した参加者からは、減塩でもしっかりと味があり、美味しい、と大好評でした。無理なく減塩するためには、のキャプションのもとに、セミナー会場の様子の写真が掲載されています。意見を聞かせて、子育てママ。福祉懇談会 in ママカフェ。ママカフェが7月31日、関越大文化センターで、子育て世代包括支援センタープレ企画として開催され、5組13名の親子が参加しました。仙台大学の柴田千佳子准教授を迎え、子育ての悩みを話しながらセンターについて話し合いました。後半は太田久雄町長も参加した福祉懇談会となり、子育てを頑張っているママの声を直接伺いました。和やかな雰囲気にトークも弾みましたのキャプションのもとに、福祉懇談会の様子の写真が掲載されています。宇宙と防災をテーマに、キッズ防災教室。キッズ防災教室が8月2日、国見小学校体育館で行われ、国見小学校3年生から6年生の児童約70名が参加しました。教室では、応急手当などの講習や JAXA と防災食の開発を手掛けるワンテーブルによる防災講話のほか、町赤十字奉仕団による炊き出しも行われました。児童たちは様々なプログラムを通して防災意識を高めました。みんなでオリジナル防災食も考えたよのキャプションのもとに、子どもたちがみんなで模造紙に書き込んでいる様子の写真が掲載されています。国見の旬を満喫。国見周遊ツアー。仙台県の人々を対象に、道の駅国見厚かしの里から巡る国見周遊ツアーが8月1日と2日に行われ、70名が参加しました。ツアーでは見頃を迎えた中尊寺ハスなど町の名所をバスで巡ったほか、桃狩りも体験。またツアー特別メニューとして提供した桃カレーと桃のパフェは参加者に大好評でした。国見の旬を食べる、見る、楽しいツアーでした。参加者が園地で採れたての桃を堪能している様子の写真が掲載されています。たくさんの枝豆にびっくり。国見農業ビジネス訓練所で収穫体験。国見農業ビジネス訓練所体験研修、枝豆の栽培体験コースの第2回研修は、8月10日、1回目の研修で植えた枝豆の収穫体験をしました。受講者は訓練所職員から収穫方法の講義を受けた後、早速畑で大きく育った枝豆の収穫作業を体験。子どもたちの手には美味しそうな枝豆がいっぱいでした。たくさん枝豆取れたよのキャプションのもとに収穫した枝豆を抱え持つ子どもの様子の写真が掲載されています。朝の美しい中尊寺ハス。国見ハス祭り2019。国見厚かし山ボールイ活用推進懇談会が主催する国見ハス祭り2019が8月11日厚かし山ボールイ下二重堀地区の中尊寺ハス池で開かれ、早朝から多くの人でにぎわいました。中尊寺ハスや厚かし山ボールイの説明を聞きながらのウォーキングやドローンでのハス池空中散歩が行われ、訪れた人はハスの花に囲まれながら800年前の歴史に思いを馳せました。ドローンでハス池を空中散歩のキャプションのもとに、ハス池を上空から捉えた写真が掲載されています。安全安心な街づくりに貢献。 太田栄子さんが防犯功労者表彰を受賞。郡地区防犯指導隊国見町副隊長の太田栄子さんは8月21日、国見町役場を訪れ、太田久夫町長に防犯功労者表彰の受賞を報告しました。今回の表彰は、23年の長きにわたって防犯指導隊として活動したことに対して贈られたものです。太田さんは、周りの皆さんのおかげで続けることができた。これからも地域のために頑張りたい、と抱負を語りました。太田町長へ受賞を報告する太田さんのキャプションのもとに、表彰状を手に太田町長と太田さん2人並んだ写真が掲載されています。手作り縁日を親子で満喫。生き生き子育てクラブ夏祭り。生き生き子育てクラブ夏祭りが8月28日、町地域子育て支援センター藤田保育所内で開かれました。夏祭りには会員の親子14名が参加し、魚釣りや輪投げなどスタッフ手作りの縁日を楽しみました。また保育所の子どもたちと一緒に手作りのみこしを担いだり、盆踊りを楽しんだりして夏の一日を満喫しました。輪投げ楽しいねのキャプションのもとに、お母さんと輪投げをする男の子の写真が掲載されています。旧佐藤家住宅屋根吹き替え工事完成披露式。県指定重要文化財、旧佐藤家住宅の屋根吹き替え工事完成披露式が8月31日、現地で行われました。披露式では、太田久夫町長をはじめとする関係者のテープカットの後、担当者から住宅の重要さや貴重さなどの説明がありました。参加者は、真新しい旧佐藤家住宅を熱心に見学していました。完成披露式でのテープカットの様子の写真が掲載されています。
保健だより。保健福祉課保健係。電話 585-2783。e メール hoken@kunimi.funimi.fukushima.jp。 男性は 1.5 グラム。女性は 2.4 グラムの取りすぎ、塩分摂取量の推計が出ました。国見町では、急性心筋梗塞や脳血管障害で亡くなる方が多い傾向にあります。このため、今年度から減塩をテーマに健康づくりを進めています。40歳から75歳の特定健診受診者1042名の尿中塩分測定により塩分摂取の推計が出ました。全体の塩分摂取量推計平均は 9.4 グラムで、8割以上の方が塩分を摂りすぎています。塩分摂取目標値は男性 8.0 グラム未満、女性 7.0 グラム未満。男性平均は 9.5 グラムで、目標よりも 1.5 グラム摂りすぎています。女性平均は 9.4 グラムで、目標よりも 2.4 グラム摂りすぎています。特に女性が塩分を摂りすぎている傾向が見られます。1年にすると、男性は約 0.5 キログラム、女性は約 0.9 キログラム摂りすぎ。特定健診受診状況、40歳から75歳の方。円グラフで示された数値を読みます。年代別割合、40代 7%、50代 10%、60代 43%、70から75歳 40%。性別割合、男 44%、女 56%。塩分摂取推計、判定別割合、基準範囲内、男性 8.0 グラム未満、女性 7.0 グラム未満のもの。軽度異常、上記の値を超えたもの。帯グラフで示された数値を読みます。全体数、1042人。基準範囲内、17.4%。 軽度以上 82.6%、 男性数458人、基準範囲内 24.7%、 軽度以上 75.3%、 女性数584人、基準範囲内 11.6%、 軽度以上 88.4%。 9月は食生活改善普及運動と健康増進普及月間です。健康づくりのために減塩生活を考えてみませんか。減塩のコツ8か条、今すぐやってみよう。イラストで描かれた8か条を番号をつけて順に読みます。1、出汁を効かせる。2、麺類のスープを残す。3、減塩調味料を使う。4、スパイスでメリハリを。5、醤油はかけずにつける。6、薄味になれる。7、味噌汁は具沢山。8、食前に調味料を置かない。ニコニコ相談会。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳幼児及びその保護者。実施日、11月6日水曜日。実施時間、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。実施内容、身体計測、栄養相談、子育て相談等について、保健師、栄養士がお待ちしています。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れてお忘れずに。申し込み方法、前日まで保健福祉課または藤田保育所、電話 585-2374 に電話で申し込みください。3歳6ヶ月児検診。該当時、平成28年3月1日から平成28年5月15日生まれの幼児。実施日、11月19日火曜日。受付時間、午後1時30分から午後1時45分。会場、森への町民センター。検診内容、内科と歯科の医師の診察、生活保健指導、視力・聴力検査などを実施します。公認心理師による相談・指導、子育てに関する不安や悩み等、お気軽に相談ください。検診該当者には、後日検診票を郵送します。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。乳児検診、該当時、3ヶ月時、令和元年7月生まれ、9ヶ月時、平成31年1月生まれ、実施日、11月28日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第一話室。検診内容、医師の指導、身体測定、聴乳、離乳、予防接種などについて。9ヶ月時は、歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。9月24日から30日は、結核予防週間です。あの時、〇〇していれば、結核予防週間兵庫。結核は過去の病気ではありません。福島県内では、平成30年に183名の方が新たに結核を発症しています。そのうち、約7割が65歳以上の方です。結核は人から人にうつる感染症で、自分が結核だと気づかず、周りの人々にうつしてしまうことがあります。結核は早期発見、早期治療により治すことができますので、結核に関心を持ち、正しい知識を身につけましょう。結核はどんな病気？結核とは、 結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。結核を発病し、重症化している人の咳やくしゃみのしぶきには、結核菌が含まれています。このしぶきの水分が蒸発して、結核菌だけが空気中に漂って飛び、それを周りの人が直接吸い込むことによって移ります。結核かなと思ったら、医療機関を受診しましょう。また、人にうつさないためには、咳が出るときはマスクをつけましょう。結核は、6ヶ月間毎日きちんと薬を飲めば治ります。しかし、治療の途中で服薬をやめてしまえば治りません。それどころか菌に抵抗力をつけ、薬が全く効かない多剤耐性菌になることもあります。結核の予防は、長引く咳、痰が出る、長引く体のだるさ、長引く微熱、胸の痛み、体重減少が見られたら、すぐに病院で受診しましょう。65歳以上の方は、年に1回胸部レントゲン検査を受けましょう。生後1歳までに BCG 接種を受けましょう。BCG は、早期に結核に対する免疫をつけて、乳児の重症化を防ぐ予防接種です。
暮らしの情報。お知らせ。令和2年成人式代表者大募集。一生に一度の成人式を思い出深いものにしませんか？令和2年の成人式の運営に関する意見をいただいたり、当日の役割などをお願いする新成人の代表者を募集します。ぜひ応募ください。なお、代表者会議は10月中旬に開催予定です。申し込み締め切り9月26日木曜。令和2年成人式。式典日時、令和2年1月12日日曜午後1時30分。受付は午後0時30分から。会場、観月台文化センターホール。詳しくは広報10月号でお知らせします。問い合わせ、障害学習課障害学習係、電話 585-2676。 重度心身障害者医療費助成の資格更新。重度心身障害者医療費助成の受給者は、9月に必要書類を提出し、受給資格の確認を受けるとともに、受給者証を更新する必要があります。該当者には通知を送付していますので、9月30日月曜までに手続きを行ってください。手続きをしない場合、10月以降の医療費の給付が受けられなくなりますので、ご注意ください。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。公立藤田総合病院第67回元気セミナー。公立藤田総合病院では、地域の皆さんに向けて定期的に元気セミナーを開催しています。申し込み不要、無料のセミナーですので、気軽にお越しください。日時、9月26日木曜午後4時から。会場、公立藤田総合病院総合受付前ホールシャングリラ。演題、糖尿病を予防するコツ。予防の鍵は日常生活。講師、公立藤田総合病院糖尿病看護認定看護師、日本糖尿病療養指導士、小田真由美。問い合わせ、公立藤田総合病院健康管理センター。電話 585-2121。福島障害者就職面接会。就職を希望している障害者の皆さん、採用担当者と直接面談できる機会です。ぜひ参加してください。日時、10月18日金曜、午後1時30分から午後3時30分。会場、コラッセ福島4階多目的ホールほか。参加事業所30社予定。問い合わせ、ハローワーク福島専門援助部門。障害者担当、電話 534-4121。 10月1日から7日は交渉週間です。遺産相続、任意後見契約、金銭貸借、不動産貸借、離婚に際しての慰謝料、養育費などの問題は後々に揉め事を引き起こしがちです。そんな時、遺言や当事者間の取り決めを公正証書にしておけば、トラブルを防止し、権利や財産を守ることができます。相談は無料です。気軽に相談ください。問い合わせ、福島公証人合同役場、電話 521-2557。 全国一斉法務局休日相談所開設。法務局では、地域住民の方々から日常生活での様々な心配事、困り事の相談をお受けし、行政サービスの一層の向上を図ることを目的として、全国一斉法務局休日相談所を開設します。相談は予約制となります。日時、10月6日日曜午前10時から午後4時。場所、福島地方法務局。内容、不動産商業登記の手続き、土地の境界問題、引換特定含む、遺産相続、次代家賃等の供託、戸籍国籍の問題、夫婦家庭内の問題、成年後見、交渉に関すること、お年寄り子供の虐待、いじめ体罰問題、セクシュアルハラスメント、障害者の差別問題、風評被害による人権問題など、無料で秘密は守られます。相談員、法務局職員、交渉人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員。問い合わせ、福島地方法務局総務課、電話 534-1941。 司法書士による成年後見相談会。福島県司法書士会と青年後見センターリーガルサポート福島支部では、青年後見、遺言、相続、遺産分割などに関わる無料相談会を10月5日土曜から10月19日土曜までの間に県内6会場で開催します。相談は予約制となります。各相談会の日時、場所などの詳細については問い合わせください。問い合わせ、福島県司法書士会、電話 534-7502。 知っていますか？倦怠金制度。倦怠金制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と、建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。この制度は、事業主が労働者の働いた日数に応じて、掛け金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、倦怠金から退職金を支払うという、いわば業界全体の退職金制度です。加入できる事業主、建設業を営む人、対象となる労働者、建設業の現場で働く人、掛け金、日額310円。制度の特徴。1、国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。2、経営事項審査で加点評価の対象となります。3、掛け金の一部を国が助成します。4、掛け金は事業主負担ですが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。5、事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。倦怠金制度の特例措置。倦怠金では、地震などにより災害救助法が適用された皆さんに対し、各種手続きの特例措置を実施しています。倦怠金から事業主の皆さんへのお願い。1、共済証紙は労働者の就労日数に応じて適正に調布してください。2、建設業退職金共済手帳を所持している労働者が建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。倦怠金のホームページに制度説明用動画、Q&A など、 検体強制度の知りたい情報が掲載されています。ぜひアクセスしてご覧ください。問い合わせ検体強福島支部電話 523-1618 消費者ホットライン188とは、消費者ホットライン188局番なしは、近くの消費生活センターなどの消費生活相談窓口を案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。悪質商法等による被害に遭ったなど、消費者トラブルで困っていることはありませんか？そんな時は一人で悩まずに、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン188ややに相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。消費者庁消費者ホットライン188イメージキャラクターイヤヤンのイラストが掲載されています。政府広報、2019年10月1日消費税、地方消費税の税率は 10% へ。 10% のうち 2.2% は地方消費税です。税率引き上げは社会保障制度を次世代に引き継ぎ、みんなが安心できる社会にするために必要です。引き上げ分はすべての世代を対象とする社会保障のために使われます。家計と景気両方の視点から対策を実施します。ウェブ検索、政府広報消費税。農業委員会からのお知らせ。10月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時10月15日火曜午後1時30分から。場所国見町役場2階大会議室。問い合わせ農業委員会事務局電話 585-2890。 令和元年度県北浄化センター下水道祭り、入場無料。日時2019年9月28日土曜10時から15時雨天決行。会場県北浄化センターアクアクリーン阿武隈、伊達郡国見町大字徳江阿座上悪土 46-1。 下水道に関する知識と関心を深めるための楽しいイベントが盛りだくさん。入場は無料です。ぜひ来場ください。イベント紹介、アクアクリーンツアー、パトカー消防車展示コーナー、下水道クイズラリー、微生物観察コーナー、下水処理施設の見学、野外ステージイベント、野外遊具コーナー、飲食コーナー、テント村、下水道ポスターコンクール屋内展示など。問い合わせ県北浄化センター電話 585-1601。 国民健康保険に加入の皆様、こんな時お知らせください。交通事故にあった、暴力を受けて怪我を負った、外食や購入食品で食中毒になった、他人のペットに噛まれた、上記のような第三者行為で怪我や病気をした場合は、保険証を使用してお医者さんにかかることはできますが、必ず速やかに市町村国保組合窓口に届け出をしてください。福島県市町村国民健康保険組合、福島県国民健康保険団体連合会。該当となる方は保健福祉課国保係まで連絡ください。問い合わせ保健福祉課国保係、電話 585-2785。 上水道の漏水に伴う修繕管理区分について、道路・公道上の漏水は町で修繕します。見つけたら連絡してください。宅地・民地内の給水装置、給水管・止水栓・蛇口などは個人の財産ですので、個人が維持管理を行うことが原則となっています。宅地・民地側の漏水は、個人が町指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。その費用は個人の負担となります。 工事業者に依頼しても漏水箇所が不明等の理由で修繕できない場合は問い合わせください。問い合わせ上下水道課水道係、電話 585-2997、 夜間休日電話 090-2796-5300。 図説明。一般住宅など直結式と集合住宅など受水槽式の漏水に伴う修繕管理区分が図で示されています。図はそれぞれ止水線より宅地側が修繕区分と財産区分であることが示されています。図終わり。10月の相談会、心配事相談。開催日10月24日木曜、時間午前9時から正午、場所観月台文化センター第2話室、相談員民生児童委員。障害者相談、開催日10月15日火曜、時間午前10時から午後4時、場所観月台文化センター第2話室、相談員 NPO 法人響きの会。秘密は厳守します。費用はかかりません。予約制ではありません。気軽にご来場ください。問い合わせ保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 戸籍の窓口からのお知らせ。平日木曜日は税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。窓口延長の日、9月12日、19日、26日、10月3日、10日、17日、24日、31日。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、取り扱いできない手続き、転入、転出、転居等の住所移動の届け出、税証明書等の交付はできません。詳しくは問い合わせください。問い合わせ税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 戸籍の窓口、7月21日から8月20日受付分、当町窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。村上葉月ちゃん、まさしさん、みさきさん、山崎こだて、大河内のあちゃん、とおるさん、みさきさん、宮東。お悔やみ申し上げます。大波俊夫さん、81歳、川内。吉田富さん、95歳、宮町南。佐野新さん、99歳、第8。麻生真一さん、75歳、宮町北。吉田正則さん、40歳、第4。中野美恵子さん、74歳、山崎高野。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和元年7月31日現在。広報国見では住民基本台帳人口を掲載しています。人口9043人、前月比マイナス23人。男4364人、前月比マイナス12人。女4679人、前月比マイナス11人。世帯3427世帯、前月比マイナス2世帯。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係、電話 585-2113 まで連絡ください。みこしも繰り出した保育所と生き生き子育てクラブ夏祭りの写真が掲載されています。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限11月号掲載分、10月10日木曜まで。広報国見、一枠、 縦45ミリ ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、1枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファクス 585-2707、E メール、shogai@kunimi.fukushima.jp ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第6話、不思議がる感性。子供たちは物事を不思議がる天才です。なぜ、どうしてと子供から質問攻めにされたことはありませんか。言葉だけではなく、しきりに何かを指さして、その不思議さを周囲に伝えようとする子供の姿もよく目にします。不思議がる感性は、その対象をもっと知りたいという好奇心を芽生えさせ、さらには学ぶ意欲へとつながっていきます。世界は不思議なものであふれています。私たち大人も、子どもの不思議がる感性に寄り添って、なぜ、どうしてや子どもの指さす先に真剣に向き合いたいものです。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。何を不思議がっているのかな?のキャプションのもとに、牧場でしょうか、放牧されたヤギを指さす男の子の姿を捉えた写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、夏休み活動。仲間たちとの絆を深める。少年仲間づくり教室が7月30日から3日間、夏活動として、福島県郡山自然の家でキャンプを行い、教室生32人が参加しました。キャンプでは仲間と協力しながら、野外炊飯で焼きそばを作ったほか、ナイトハイク、キャンプファイヤーなど、大自然の中でレクリエーションを楽しみながら、仲間との絆を深めました。キャンプで仲間たちと自然の中で生活を共にし、絆を深めた3日間で、子どもたちはみんなで協力する姿勢を身につけ、一回り大きく成長した姿を見せてくれました。おいしく焼きそば作れたよ、のキャプションのもとに、仲間で焼きそばを食べる様子の写真が掲載されています。また、怖い夜のお話し会&観月台ミステリーツアーが8月5日、子ども司書ジュニア応援団と合同で行いました。怖い本の読み聞かせを聞いた後、真っ暗な夜の文化センターの探索などをしました。普段できない体験をした子どもたちには、かけがえのない最高の夏休みの思い出となりました。暑い夜を吹き飛ばす怖いお話のキャプションのもとに、読み聞かせの様子の写真が掲載されています。国見っ子わんぱく広場、野外体験活動&特別体験活動。子どもたちが夏休みを満喫。国見っ子わんぱく広場が7月26日に野外体験活動、8月6日7日に特別体験活動を行いました。野外体験活動では、コカ・コーラ蔵王工場や 仙台海の森水族館、JR 東日本新幹線総合車両センターでの見学活動を行いました。子どもたちは仙台海の森水族館で普段見ることができない海や川の生物を興味深く見ていました。迫力あるイルカショーに大興奮のキャプションのもとに、イルカショーを見る子どもたちの様子の写真が掲載されています。特別体験活動は関越大文化センターで行われ、子どもたちがピザ作りと夏祭りを体験しました。ピザ作りでは生地を作るところから始まり、段ボール窯で焼いて食べました。子どもたちは自分たちが作ったピザを食べると、おいしい、家でも作りたいと話していました。夏祭りでは、国見女性教室の皆さんから国見音頭の指導を受けてみんなで踊りました。また、豆本作りや割り箸射的など手作りの縁日で夏休みを満喫しました。おいしいピザができましたのキャプションのもとに、V サインで焼き上がったピザを持つ子どもたちの写真が掲載されています。第1回健康クリニック教室。身近な医師らと共に考える健康づくり。第1回目の健康クリニック教室が8月1日、和の台体育館で行われました。公立藤田総合病院から菊池一郎副院長、野島理子作業療法士を講師に、肩こり、腰痛、関節痛の予防についての講義と実技が行われました。参加者は菊池副院長の講義に熱心に耳を傾け、野島作業療法士の実技では、手軽にできるストレッチや運動法を学び、その場で効果を実感していました。健康について熱心に学ぶ参加者の様子の写真が掲載されています。国見町文化の祭典、第48回国見町文化祭、音楽芸能発表会、日時10月27日日曜日、会場午前9時、開会式午前9時30分、会場関越大文化センターホール、総合展示会、日時11月2日土曜日、午前9時から午後4時30分、11月3日日曜日、午前9時から午後3時30分、会場、関越大文化センター、体育館、ほか。インフォメーション、ホール情報、問い合わせ、関越大文化センター、電話585-2676。関越大クラシックフェスティバルのポスター写真が掲載されています。読み取れる内容を読みます。関越大クラシックフェスティバル。国見町の宝物とクラシック音楽の幸せな出会い。全6公演。第1回岡田勝ピアノリサイタル。9月1日日曜日。会場13時30分、開演14時。第2回、菅野純ピアノリサイタル。9月29日日曜日。会場13時30分、開演14時。第3回、中鉢さとし&宮谷理香デュオリサイタル。10月12日土曜日。会場13時30分、開演14時。第4回、笹沼たつき&坂井ありさデュオリサイタル。10月13日日曜日、会場13時30分、開演14時。第5回、菅和信也、サクソフォンリサイタル。共演、小柳美奈子。10月14日、月曜日、祝日。会場13時30分、開演14時。第6回、正人理香&岡田勝デュオリサイタル。10月20日日曜日、会場13時30分、開演14時。関越大文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム8、 題名、私の生物、作家、辻健、紙、カラーメゾチント、 275×320mm。 私の生物の絵の写真が掲載されています。
後書き。道の駅国見厚かしの里が来場者400万人を達成しました。なんと約2年3ヶ月での達成となりましたが、これも年代を問わず多くの皆さんに愛されているからだと思います。広報国見もそんな道の駅に負けない皆さんに愛される広報誌を目指して頑張ります。かっこ HS 閉じ。国見町ラジオ課、桃丹 FM。 毎週金曜日10時から10時55分オンエア。福島 FM81.8MHz、 kunimi@fmf.co.jp。 まずは道の駅国見厚かしの里400万人達成おめでとうございます。たくさんの人にご来場いただいており、我々の放送中にも足を止めて聞いてくださる方などもいらっしゃり、とてもありがたいです。今後も精進して放送に臨みたいと思います。先月は厚かし歴史館の七夕祭りの取材にお邪魔することがありました。天候にも恵まれ、たくさんの子どもたちに来ていただけました。スイカ割りや流しそうめん、花火などイベントがありましたが、館内で行われていたプラネタリウムなどもあり、暑くなれば中へ行き、涼しくなったら外でそうめんを食べ、私たちスタッフも少しごちそうになってしまいました。ありがとうございます。今月は大イベント、義経祭りがあります。取材でお世話になるかと思いますので、その際はよろしくお願いします。子どもたちのスイカ割りの様子の写真が掲載されています。